ななこちゃったラジオ、毎月第1火曜日は立松菊江が FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお送りしています。さて、お待たせいたしました。本日のゲストは三木助産院院長の新宮美希さんにお越しいただいています。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、美希さん、なんか久しぶりですよね。
そうですね、
はい、ね、以前に番組ね一緒にさせていただいて、はい、もう楽しかったですよね、あの時もね
楽しかったですね。
はい、ということでね、今日は美希さん の本業の方ですよね、あの助産師さんということで、はい、今日はですね、この、まあ、お産のこととかね、いろいろお伺いしていきたいと思いますけれども、ここでじゃあまず美希さんの自己紹介からお願いいたします。
はい、舞鶴の三木助産院で院長しています助産師の新宮美希です。はい、で、京都府の北部で助産院でお産できるところはうちだけなんです。
そうなんですね、はい、すごく貴重ですよね。
はい、もうそれでね、うん、16年目になるんですけれども、はい、まあ、当時お産ができる助産院っていうのは全くなかったので、うんうん、一から病院と連携を取っていただくように、うん、まあ、いろんなことを考えていろんなところにお願いして、なんとか今までやってくれたっていう感じです。
はい、ありがとうございます、ね、そんな三木助産院さんなんですけれども、こちらを開業されたきっかけみたいなところをちょっと教えていただいていいですか。
はい、はい、もともと助産院のお産をしたいっていうのが夢ではあったんですけれども、はい、まあ、当時は病院で出産するのが、まあ、一番安全っていう意識の方が多くて、まあ、病院もそういうふうに思われてたんですけれども、はい、その勤務してた頃の産婦人科の先生が、まあ、辞められて、それで一時産婦人科が休止になることがあったんですね。でその時に、まあ、ちょっと私も退職をしまして、はい、でこれから開業して、まあ、母乳育児とか、まあ、保険相談をしようかなと思ってたところに、その自宅でお産をしたいっていうお母さんとの出会いがあったんです。
はい、
はい、でそれでそのお母さんは当時、まあ、舞鶴この辺から自宅助産院で産もうと思うと、まあ、自宅で産もうと思うと、うん、敦賀まで行かないと
遠い、
はいはい、なので2時間かけて検診に、うん、行かれて、
それは大変で、うん、お腹が大きいのに大変ですよね。
そう、それでもやっぱりそういうところで産みたいっていうお母さんが少しいらっしゃったんですね、はい、でその、まあ、自宅で産みたいって言ってくださったお母さんが高浜の方 で、はい、でその方が、まあ、その敦賀の助産院に相談に行かれて、うんうん、いたんですけど、はい、私がちょうどその退職した病院が、まあ、院内助産院をするっていうことで、まあ、その病院の残ってる助産師さんたちがその助産院に研修に行くっていう話があったんですね、はい、でその時に私そんな風になるんだったら辞めなかったのになんて思ったりしながら、うん、まあ、研修に行けないのがちょっと残念で、で直接私も研修に行きたいですって言って、まあ、連絡したら、うん、その高浜のお母さんのお産をあなたがするなら研修に来ていいわよっていうふうに言われて、はい、まあ、そういうご縁でまあ、そのお母さんのお産をするんですけども、うんうん、でそれでそこの助産院の方々が、まあ、サポートしてくださり、はい、まあ、初めての受託出産を介助させていただいたんです。
うん、ね、自宅でっていうのはね、なんか昔はそんなイメージがありますけど、最近はほとんど病院でですもんね。
そうですね、
はい、うん、それから美希さんがこう開業するにあたって、まあ、そのなんて言うんでしょう、経緯とかきっかけみたいなところをお聞きしていいですか。
はい、はい、うん、まあ、初めてね自宅出産を、まあ、お手伝いさせていただいて、はい、で、まあ、以前に助産院で仕事はしてたことあったんですけれども、うん、まあ、初めて自分で全部責任を持ってする中で、まあ、とってもすごいプレッシャーだったんですけれども、うん、はい、無事生まれた時にもう家族もすごく幸せそうだったし、うん、もう何より介助している私自身がとっても幸せな気持ちになって、うん、はい、でそれで、まあ、 サポートしてくださった助産院の方々にとっても感謝をしたんですけれども、うんうん、その感謝の気持ちをもう物で返すんじゃないなと思って、やっぱり一人でも多くこんな幸せなお産があるんだっていうことをお伝えしていくのが、まあ、感謝を伝えるってことかなっていうので、まあ、開業する決心をしました。
ねえ、でもやっぱり自分で開業するってね、すごく勇気がいりますしね。
はい、
ね、でもそれをやっぱりこう、ね、お母さんたちのためにっていうところで、ね、開業されたということなんですが、助産師さんというのは、お医者さんとはちょっとまた違う立ち位置なんですよね。そうですね、
はい、看護師の資格を、うん、まあ、取って、はい、その後もう少し勉強をして助産師という資格を、うん、持つことになります。
じゃあ美希さんもやっぱり看護師からまた勉強し直して、はい、そして助産師さんにっていう形なんですね。です、はい、結構難しそうな感じがしますけれどもね。
そうですね、はい、ちょっと学校の、まあ、人数とかすると狭き門ではあります、
うんうんね、やっぱり看護師さんからこう、ね、またその助産師っていう流れはちょっとなんかまた違った勉強がいるっていうか、そんなイメージがありますけれどもね。
そうですね、はい、まあ、産科に特化して、うん、まあ、お産のこととか、うんうん、まあ、勉強をして、お産の介助も実習でありますし、
はい
はい、
ね、ちょっとなんかドキドキするし、やっぱり責任がねかなり重くなりますのでね。それでもやっぱり喜びは倍増ですよね。
そうです ね、
ね、はい、ということでね、なんか本当にこうやっぱり美希さんの美希助産院しか舞鶴にはないということでね、やっぱりこうね、みんなにもっと知ってほしいですよね、この助産院というね、
はい、
こういう産み方もあるんだよっていうことですよね。
はい、出張開業でとか、はい、お産を扱わない助産院は、うん、ずいぶん増えたんです。
あ、そうなんですか。
はい、でも出産をしてるっていうのはうちだけなんで。
そうなんですね、はい、やっぱりこれからじゃあ産もうって思ってらっしゃる方はね、ぜひね知りたい情報がねたくさんありますよね。
はい、
はい、ということで、ここでですね CM を挟みまして、続いてねちょっと病院との違いとかね、やっぱ皆さん聞きたいところかと思いますので、そのあたりをお聞きしていきたいと思います。はい、ということでね、もう本当にこうご自身で助産院を開業ということで、もういろんなストーリーがありますけれども、さてこの今度はですねお産についてちょっとお伺いしていこうと思うんですが、まあ、妊娠したかなと思うと病院にまず行くと思うんですけれども、はい、この病院と助産院っていうのはどういった違いがあるんでしょうか。
はい、うん、病院の場合は、まあ、検診を、まあ、受けて、出産は、まあ、お医者さんの管理のもとに出産するっていうことなんですけれども、うん、はい、まあ、病院のそのメリットとしては、うん、まあ、確実にお医者さんが見てくださって、それでもし異常があったり何かあってもすぐに手術をしたり、うん、まあ、お薬をくださったりとかして、
はい、
まあ、医療を完璧にね受けられるっていうメリットがあるんですけれども、うんうん、デメリットとしてはやっぱり一人一人にゆっくり時間をかけてお付き合いするっていうのがどうしても難しい、
うん、
たくさんの人の中の一人っていう形になるの で、
そ、 で、ね、
はい、それとまたスタッフもたくさんいらっしゃいますので、まあ、いろんな方に代わる代わる、まあ、ケアをしていただくっていうことになるところが、まあ、ちょっと病院の特徴かなと、
はい、
はい、で助産院の場合は、うん、まあ、1人の大体同じ、ね、助産師が継続して、うん、まあ、お付き合いをしていく、はい、でメリットとしては、まあ、安心でね、心配なこととか、まあ、体の生活のこととか、うん、まあ、そういろんなことを、まあ、聞くことができる。
あ、いいですね、うん、やっぱり不安ですものね、ちょっとね。
そうですね、
うん、
でなんていうかな、出産に向けてどうしたら安全に元気にお産ができるかなっていうことを、うん、まあ、できるだけお伝えしているので、はい、うん、異常を起こさないためにどうしたらいいかっていうことを、まあ、お話ができますね。
うん、
で、まあ、デメリットとしては、 医療のね、手当が、まあ、すぐに受けられないっていうところで、はい、まあ、緊急時にちょっと時間がかかるっていうのがデメリットなんですけれども、うん、はい、まあ、でも助産院での出産はガイドラインに沿ってやってますので、うんうんうん、まあ、ちょっとこれ以上の範囲になると病院に行った方がいいっていうところで病院の方に行きますので、うん、それで、まあ、困ったことは、うん、今まではないです。
わかります。まあ、妊娠が分かって病院に行きました、受診しました。さあそこから助産院さんに行きたいなと思ったら どこの部分からこう助産院さんに変わっていったらいいんでしょう。
はい、うん、まず、妊娠の、ね、確認をしていただいて、はい、無事赤ちゃんが育っていますよっていうことであれば、うん、母子手帳が発行されるので、はい、母子手帳をもらった時点で、うん、まあ、ご家族でちょっと助産院ってどんなとこかなっていうのを見に来ていただいて、うん、まあ、助産院のメリットデメリットを聞いて、うん、それで、まあ、家族でどうするかっていうのを決めていただくことになります。
あ、じゃあもう産む前というかかなり前からお世話になることができるっていうことですね。
そうですね、できるだけ早くから関わらせていただいた方が、うんうん、お産の準備が十分できますので。
あ、なんか安心ですよね。やっぱりそのね、お産までの期間がすごくやっぱり不安だったり、初めてのね初産とかですと本当に不安がいっぱいだと思うので、そこでこういろいろ相談乗ってくださったり、ちょっとサポートっていうか、まあ、助言してくださったりっていうのはあるんですかね。
そうですね、うん、もうそれが一番の助産院の特徴で、うん、はい、お母さんが不安がなく、はい、まあ、お産が楽しみかなって思えるような安心した状態になれるように、うんうん、まあ、心も体も準備をするお手伝いをさせていただいているというところです、う
ん、ね、はい、でもやっぱりその期間にこう体を整えるからちゃんとそのね、自然に産めるというか、なんかそういう形が取れるのかなっていうちょっとイメージできますけれども。
そうですね、出産はね、産むまでの心と体の準備があってこそ元気にお産ができるんですけど、その準備ができていないと思わぬトラブルとか、思ってもなかったようなことが起きてしちゃうので、やっぱりこの準備の期間っていうのはとても大切なんですね。
まあ、その間にね、本当に助産院さんでやっぱり決まったこう助産師さんがちゃんとアドバイスしてくれるっていうのはすごく心強いですよね。
そうですね、もう精神面の部分のフォローが一番やっぱり大きいみたいで、はい、まあ、お母さんたち体のこと以外にも家族のこととか、うん、上の子のこととか、うん、まあ、そういうお母さんの心を悩ませることをいっぱい相談を受けてます。
あーねー、うん、でもやっぱり病院だとね、毎回こう看護師さんが変わったりとか、まあ、先生もちょっとねお忙しかったりとかすると聞きにくいなって思うことがあると思うんですけれども、まあ、それがね本当に全部こう聞いていただけて、なんかほっとして産めそうな感じがしますよね。
そうですね、出産にはほっとする、うん、リラックスするっていうのが一番大事なことで、うん、はい、お産はホルモンがする仕事なので、うんうん、ホルモンっていうのはお母さんが不安になったり緊張するとやっぱ働きが悪くなるんですね。
そうなんですね、じゃあもうそれを整えていく期間っていうのがやっぱすごく大事ですよね、そのね、お産までの。もう昔はね、そういったお家で、まあ、自然分娩っていうのが普通だったかと思うんですけれど もう今は本当にこの病院で産むっていう形が増えてきていて、なんかやっぱり、その何でしょう、助産師さんが、まあ、産ませてくださるっていうか一緒についててくださるってことは、もうご家族とかも一緒にこう立ち会ったりもするんですか、お産とか。
はいはい、助産院の出産は、はい、まあ、お母さんと赤ちゃんが主役なんですけれども、はい、まあ、それをサポートするご家族の力も、
うん、
まあ、しっかりと貸していただくんです。
じゃあもう本当にお産が、まあ、お母さんだけじゃなくって、はい、まあ、お父さんもそうですし、まあ、もしかしたらお母さんとかおじいちゃんとかね、
はいはい、
まあ、本当に家族全員で見守れるっていうこともあるんですね。
そうですね、お母さんがそばにいて、うん、安心する人にそばにいてもらって、はい、それがお父さんだったりお母さんだったりね、うんうん、するんですけれども、はいはい、そんなんでお母さんがいてほしい人にいてもらうっていう感じです。
じゃあもう本当に産むときは本当お母さんが自然に産む その姿というか、それをもみんなで見守りながら応援しながらっていう形が多いんですかね。
そうですね、うんうん、まあ、見守るもありますし、うんうん、腰をさすったり、うん、支えたり、
うんうん、
はい、赤ちゃん生まれる時にはもうお父さんにしがみついたり、助産院ではお母さんで好きな、お母さんが好きな姿勢でお産していただくので、
うん
う
ん、
はい、
へえ、そうなんですね、はい、一番楽というか、はい、いい姿勢があるんですよね、きっとね。
そう、大体のお母さんは、はい、上向いたりせずに、はい、まあ、横向きで寝たりとか四つん這いになったりとかして。
そうなんですね、はい、なんかこうイメージ的に上を向いてるようなイメージがありますけど、そうではないというね。
そう、はい、病院だと上を向いて産むことが多いんですけれども、うんうんうん、はい、でも普通にね考えてお腹痛い時って上向きたくないですよね。
確かにそうですね、うん、うつ伏せっていうか ね四つん這い、本当にそうですよ ね、うん、
ね、
なるほどね。やっぱり自然な状態で産めるということで、はい、やっぱりね、昔ながらの形ですけれども、やっぱりそうやって産むとね、本当に家族みんなもお母さん大変だったんだなっていうのがね、すごく実感できますよね。
はい、うん、もう子供たちがね、うんうん、お母さんってすごいなっていうのをね言ってくれるんですよ、
は
い、
うん、
でまたお父さんも、うん、一緒に産んだような気持ちになって。
確かに
その子育てのね参加が全然変わるんですよ
ね。なんか今本当に子育てね、お父さんもっていうことで政府もねいろいろしてますけれども、そういう場面を見た方が早いかもしれないですね。
はい、本当に一緒に体験するっていうことがすごく大事です ね
やっぱり命の大切さとかね、そうやって子供を産んでくれたお母さんの大切さとかね、いろんなことが分かりますよね。
はい、
はい、ということでね、本当にこの助産院さん、やっぱり今ってすごく命っていうものに対する なんとなくね、それが遠いようなものに感じるんですけれども、やっぱり助産院で産むことでそういう場面を見て、やっぱり家族とかそういう命とかいろんなことがなんか現場で実感できるような感じがしますよね。
そうですね、今誕生と看取りが、うん、まあ、病院とかの、ね、はい、施設の中で起こっていることが多いので、はい、やっぱり人のが生まれるとか亡くなるっていうのに身近に感じることが少なくなって、やっぱりこの命っていうものに対しての意識が、まあ、ちょっと薄くなってるんじゃないかなっていう心配をしてるんですけれども、はい、うん、
ね、やっぱりね、でもその場面を見たらね、本当に何だろう、こう頭じゃなくてやっぱり心とかそういう部分でその、ね、大切さに気づくような感じがしますよね。
そうですね、うん、もう本当に体験として人が生まれるとか亡くなるとかいうことをね、うんうん、身近に感じることで、まあ、命の大切さを、うん、感じたり、家族の絆を感じたりするんじゃないかなと思います、
うん、はい、ということでね、なんかお産についていろいろちょっとお聞きして、やっぱりね、なんか自然に産むのがいいなって私もねちょっと思ったりしましたけれども、さてそれではここでですね、リクエスト曲を1曲おかけしたいと思うんですけれども、ミキさんからご紹介よろしいですか。
はい、ともえ
学園ですね。
はい、はい、実は私のね、この息子が、
はい、
一時期中学校から学校行けなくなりまして、はい、でそれで悩んだ時に、まあ、通信制高校に入るっていう選択をしたんですけれども、うんうん、その時にその入学式の時にねかけていただいた曲が、この、福山雅治さんの、はい、ともえ学園なんですけれども、はい、これは窓際のトットちゃんで出てくる、まあ、ともえ学園というその子どもの多様性を尊重する学校の、まあ、実際にあった学校をそのテーマにして歌われた曲で、
はい、
はい、とっても感動したのでこれをお願いしたいと思います。
わかりました、はい、それではお聴きください。はい、ということでね、やっぱりお産もこう、ね、やっぱりお母さんが選んで、ね、助産院で産むか 病院で産むかっていうのをね選べる時代になるといいですよね。
本当にね、あのお母さんが自由に自分の、うん、まあ、思い出選べる、うんうん、そういう選択肢があるっていうのを知ってもらえるといいなと思います。
そうですよね。でも舞鶴に一つだけっていうことでして、うん、でちょっとね私今曲の間にお聞きしたんですけど、なんと福知山とかお隣の市にもないんですね。
そうです。だから京都府北部でうちだけなんです、
う
ん、
そうなんですね、はい、それはもっと増えてほしいですよね。
そうです ね、
やっぱり自然にこうで家族で見守って産むっていうね、まあ、そういったところでちゃんと助産師さんがいて安心して産めるっていう場所があるっていうだけでね全然違いますもんね。
そうですね。やっぱり女性も家族も力がつくと思うんですけどね。
いや増えてほしいなと思いますけれども、さて私ねこの前初めて伺ったんですけど、ミキ助産院さんになんかね木でできてる木造のすごくね落ち着く院っていうかねところだったんですけれども、あちらは何年前ぐらいに建てられたんですか？
はい、今年で6年目になるんですけども。
6年目なんですね、はい、なんか本当にこう木漏れ日がこう差すというか、すごくねあったかい場所だったんですけれどもね、やっぱり木造っていうのはすごくいいですよね。
そうですね、うんうん、もうやっぱり入ってホッとするとか、うんうん、リラックスできるっていう環境を一番考えて木造にしました。
やっぱりさっきお伺いしたそのお母さんが落ち着くっていうかねホルモンのお話がありましたけれども、はい、やっぱり環境がすごく大事なんですよね。
そうです。本当にねお産はお母さんがリラックスするっていうのがとても大事なので、はいはい、いかにその環境と生活の中でお母さんがリラックスしてもらえるようにできるかっていうことを考えています。
ねえ、やっぱり緑も少しあって、そして木があって、で太陽がちゃんと差すっていうね、そこで本当に埋めるっていうのはすごくね安心感もありますしね、やっぱ環境大事だなって私も伺って初めて感じました。
ありがとうございます。
はい、でこちらね私ちょっとホームページで先ほど見させていただいたら、お食事がなんかすごくね美味しそうだったんですけれども、あれは産後に出るお食事なんですか？
はい、産後に、うん、提供しているお食事と、はい、あと今産後ケアっていうのもしているので、うんうん、まあ、日帰りでちょっとお休みに来られる方とかにもお出ししています。
なんかねホームページ見ていただくと、そのお食事の写真が何枚か出てくるんですけれども、おかずがすごく多いんですよね。
はい、もう野菜をいっぱい使ってます。
なんかあれが毎食食べれるっていうかね、その産後にそれ もうちょっとね大変だったなって思う時にあったかいご飯があんなにもりもり出てくるとすごく嬉しいですよね。
はい、皆さんの食事を楽しみに、うん、来ていただいてる方もあります
ね。やっぱりその環境とそして食と、ね、はい、でそしてゆっくりできるっていうなんかその心の安心感っていうかね、それが一番大事なんですかね。
そうですね、うん、はい、もうお母さんがちょっとしんどいなと思ったら、まあ、赤ちゃんもお預かりしたり、うんうん、まあ、とにかくお母さんと赤ちゃんのペースを一番大事にして、その邪魔にならないように、うんうん、サポートさせていただいてます。
ということで、スタッフさんも結構いらっしゃるっていうことですか？
はい、
う
んうん、私を含めて、はい、まあ、今9人で、まあ、チームでやっています。
そうなんですね。なんか結構仲がいいようなイメージがありますけ
どね、はい、そうですね、はい、もう みんな本当仲良しで、うんうん、もう仕事が楽しくて楽しくて、うん、もう来られたお母さんたちがあんな楽しそうに仕事できるなんていいなってみんな言ってくださいます。
なんかでもやっぱりスタッフさんがこうワイワイってなんか楽しそうにお仕事されてる環境で自分も過ごせるっていうのが、それもまたお母さんの安心感につながるのかなと思ったりしますけれども。
そうです ね、 そのようです。
やっぱりね、そういったもう全ての環境が整ったところで埋めて、そして産後もちょっとねそういったところで過ごせるっていうことがすごくいいですよね。
はい、まあ、これもね、うん、連携していただいている医療機関の皆様のおかげあってこそ、まあ、できている状況です。
はい、ということで本当ね、なんかもっと増えてほしいなって私は思いますし、やっぱりその産む前からそういう同じ助産師さんにいろんなことが相談できて、そして産んだ後もその産後ケアって先ほどもお聞きしたんですけれどもね、そういった相談もできるということで、
はい、まあ、 母乳育児とかね、うんうん、子育てとか、うん、まあおっぱいをあげなくなった大きくなったお子さんについても、うん、もうずっと子育ての相談にも応じていますし、
すごい、もう本当に安心ですよね。ずっと一生なんかね、はい、何かあった時には聞けるっていう方がいるっていうだけでね、
はい、
ちょっと心が落ち着くというか。
そうです ね、まあ、女性はね、子育てから家族のこと、介護のこと、うん、仕事のこと、いろんなね悩みがあるってますので、まあ、そういうのが全部そのやっぱ心身に影響しますので、はい、そういう女性の心と体の面から、はい、まあ、一生サポートさせていただく場所だと思ってます、
ね、すごい。でもやっぱりミキさんなんかすごくねお忙しいっていうか、本当にそういう相談も多いですよね、きっとね。
はい、そうです
ね。ねえ、それ、そしてお産もありますしね。でもやっぱりそういう意味では他のね、福知山市とか他の市にもねたくさんできてくれるといいですよね。
そうですね。
ねえ、うん、そしてやっぱりそういう産み方を選べるっていうのがねすごくいいなと思いますけれども、さてこのミキ助産院さん、調べたいなと思った時はやっぱり私はホームページでちょっと見させていただいたんですけれども、あとは何かこう発信とか情報、はい、されてる、
はい、今、Facebook と、まあ、インスタをもやってるんですけども、うん、はい、最近ようやくインスタがちょっと慣れてきて頑張ってます
やっぱりね若い方はインスタグラムもね、はい、見られますものね、はい、ということで何か情報を見たいなっていう方はぜひ、SNS そしてホームページで見ていただければと思うんですけれども、まあね、妊娠が分かってからでもいいんですけれども、やっぱりこうご結婚されてこう先々考える上でなんかね、早めにこうちょっと相談したいなみたいな時とかでも伺っても大丈夫なんですかね。
そうですね、うん、今から赤ちゃん欲しいんだけどっていうのでも本当来ていただきたいですし、うん、で特にねちょっと赤ちゃん欲しいのになかなかできないっていうような方でしたらね、うんうんうん、不妊治療行く前に助産院で生活とかね心の相談に、まあ、乗らせていただくだけで良くなる方もいらっしゃいますので、
うん、そうですよね、結局さっきおっしゃってたみたいにやっぱりお母さんの心が大事っていうことですから、はい、ホルモンのね状態っておっしゃってたので、もしかしたらその相談とか乗ってもらえるちょっと安心感のだけで もしかして不妊治療をしなくても埋めたりするかもしれないですよね。
はい、そんなこともね、うんうん、不妊治療頑張ってたけどお休みした途端に赤ちゃんできる方もいらっしゃいますのでね。
へー、すごい、やっぱり安心感ですよね。
そうなんですよ、ね、リラックスなんですよ。
なんかいろんな情報ありますけど、やっぱり心の状態っていうのがもしかしたら一番大事かもしれないですよね。
そうですね、うん、心一番で、やっぱりあと二番に体のことですよね。
はい、ね、やっぱ体がちゃんと健康で、はい、ね、それを整えていってからのお産っていうことですよね。はい、分かりました。あとちょっとミキさんといえばですね、ベリーダンスをねされてるのをちょっとちらっとお伺いしたんですけれども、なんかベリーダンスって なんかきっかけあるんですか、始められた。
そうですね、はい、ベリーダンスって、うん、まあ、私も全然知らなかったんですけど、はい、実は、まあ、世界で一番古い踊りで、はい、であれは男性のための踊りではなくて、はい、女性のための踊りで、はい、女性が出産したり結婚したり時に、まあ、お祝いで踊ったりされてたそうなんです。
うん、で出産のお祝い、
はい、はい、でそのダンス自体もね、女性 の、うんうん、骨盤底筋とかインナーマッスルを鍛えるので。
そうなんですね、
はい、
それはやりたい。
そうなんです、だからこれ私の仕事にもつながるダンスだし、ね、うんうん、なおかつ自分の健康維持のために、はい、やっています。
ね、舞鶴で習ってらっしゃるんですよね。
はい、
はい、ということでね、産んでからまたそういったね、ちょっと間が空いてからね、体が戻ってから、そういう骨盤を、ね、
そうそうそう、
整えるっていうのも大事ですよね。
はい、
はあ、そういう意味があったんですね。なんかすごくね、妖艶なイメージしかなかったのでああなるほどと思って聞いていました。はい、ということでなんかもうすごくあっという間の時間で、もうねお産のことをそういうことだったのかっていうのと、あとやっぱり助産院っていうね選択を知らない人が本当に多いと思うので、今日ミキさんにすごくねいろいろ聞けて、なんかね良かったなって思う人もいらっしゃると思うのでね、 ぜひこれからも、はい、助産院にたくさんの方が来てくださるといいですよね。
はい、まあ、助産院でね出産されない方もされる方もどんな時でも助産院って自分のために利用できるんだっていうのを知っていただけたら嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。今日はですね、三木助産院院長の新宮三木さんにお産のこと、そして助産院のこといろいろお伺いしました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。